皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所では、そのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。そしてこの番組では、ヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方やスタッフの方をお招きして、様々なことを伺っていく30分間の生放送です。皆さんからこの番組へのメッセージも募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp でお待ちしています。それでは30分間の生放送、どうぞよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな、仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな、大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
時計の針は1時2分を回っています。さあ、スマラボ、今日スタジオにお招きしておりますのは、ヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます、宮林明則さんです。宮林さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はスタッフの宮林さんからいろいろお話を伺っていくんですけれども、宮林さんは私と同世代とお見受けしたんですけれども何年生まれでいらっしゃるんでしょうか。
1961年です。
はい、ということは昭和36年生まれ。
そうです。
ですよね、はい、で、いつヤマサ言語文化研究所のスタッフになられたんですか。
こちらにはですね、今年の5月から、お世話になっております。
今年の5月からスタッフになられたきっかけを教えていただけますか。
はじめはですね、漠然と社会貢献をしたいという思いで、はい、申し込みを、しました。ただその目的としては、日本語を教えているところなので、
はい、
海外の方がいらっしゃって、そこで支援をすることによって社会に貢献できるんではないかという、本当に漠然とした思いで初めは入ってきています。
外国の方たちにその日本語を教えるという、それが社会貢献につながっていくのではないかという思いで入っていらした。宮林さん、それまではどんなお仕事をされていたんでしょうか。
全然畑違いのお仕事をしてまして、元は、メーカーの、コンピュータエンジニアが、
はい、
初めです。
はい、
で、その後、経験を積む中で、例えば、財務関係であったり、企画であったり、人事関係であったりといったようなところもちょっと幅広く経験をしています。で、私転職をしてこれで、4件目ですけども、
はい、
その中で、恥ずかしい話、会社の倒産であったり、いくつかの経験をして、今回こちらの方に、社会貢献をしたいという思いで入ってきています。
そうなんですね。で、今仕事はどんなことをされているんですか、ヤマサ言語文化研究所では。
私自体は、先生でも講師でもなくてですね、総務全般であったり、あとは、人の面接に立ち会ったり、あと組織全体に対しての、 仕組みであったりプロセスを見直すといったような、うん、ところに携わっていまして、あ、まあ、組織的に、例えば、機能が足りないところであったり、問題が起きたりといったようなところに関して、でもそういうところあるんであれば、そういうところにアメーバのようにピタッと張り付いて穴を埋めていくっていうところも、まあ、私の任務かなと個人的には思ってます。
その、まあ、仕事と仕事の間ですよね、はい、そういったところを埋めていくのも、はい、ご自身の役割
と勝手に思ってます、
はい、でも、まあ、総務として非常に、まあ、全体的に、はい、見ていらっしゃるということですよね。役割として非常に幅広いということ、
ね、そうですね、幅は広いところでやらせていただいてます。
では、まあ、宮林さん今はそういうような内容のお仕事をしていらっしゃるんですが、まあ、これまでも様々なお仕事をされてきて、その、まあ、私も同世代ですので、はい、こう働いていく上で、そのご自身の考え方っていうのも非常に変わってきたとおっしゃってましたよね、はい、
で多分皆さんも一緒だと思うんですけども、若い時にはやはりその自分だったり家族であったりといったようなところが中心で仕事をしていると個人的には思ってるんですね。でその後で、まあ、30代40代ぐらいになってくると、やっぱりそこから仲間であったり、会社であったり組織というものに対して目が配られるようになって、最終的には私のたどり着いたところはやはり社会に対して、地域皆様に対して、なんとか今までの、ここまでやってこれたことに対して恩返しを していきたいという、まあ、貢献的なところで、気持ちが移ってきているというのが今の実態です。
それでこの山佐言語文化研究所に入られた、はい、ということなんですよね、はい、でもきっとこのラジオを聞いている皆さんもその年代によって、はい、その働く上でのその、なんて言うんでしょうね、考え方というか、はい、価値観というのは変わっていくというのは皆さんうなずいていらっしゃると思います。でこう実績を積む中で、やはり経験を積んでいく中で、私もやはり何か貢献したい、こう地域ですとか社会、はい、何かお役に立ちたいという思いが強くなってくるというのは、はい、とても共感ができるんですよね、はい、そうですか。でとてもね、非常に柔和な笑顔で、大和な人柄でいらっしゃいましてね、お話ししている間も非常にお話の仕方も穏やかでいらっしゃるわけなんですけれども、山佐言語文化研究所に、まあ、5月から入られて働いている。はい、まあ、その中で、山佐のすごいところっていうんでしょうかね、どんなところだと思われますか？
ですね、初め入った時には、ちょっとなかなかつかみづらい感じがあったんですけども、かなり奥が深いなというのが今の実感でして、で、まあ、イメージしてたところとは大きく乖離してて、やってることがかなりチャレンジブルで、挑戦的だという感じを持ってます。で、例えばですね、一番ポイント、まあ、個人的に重要だなと思っているところは、はい、その指標をしっかり持っているっていうところでして、例えば言葉を教えるにしても、あるレベルに達するために教育をするにしても、そのための指標がなければそれが達成できたかどうかっていうのは判断できないわけですね、
はい、
で、まあ、世間一般はよくわからないんですけども、この研究所に関しましては指標をしっかりと定めて、目標に対してそれが達成できたかどうかっていう評価できるプロセスっていうのを随所に組み込んでいるところが非常に優れているところだと私は認識しています。で、そのための指標っていうのを、まあ、スタンダードという形で、まあ、定めて、それを活用していくっていうところが、まあ、大きな、ミッションになってます。
で、その指標をどのように活用しているんでしょうか？
はい。で、指標自体が、それがあること自体は、まあ、指標があるというだけなんですけれども、この活用が非常に、重要というか、夢が広がっていくところだと思う。
夢が広がる。
思ってまして、
はい、
例えば、話すための、コミュニケーションするための指標が、例えばあります。 ある軸で例えば話すということに対してレベル感を定めます、
はい、
でただその定めるだけではなくて、そのレベルに達するためのやっぱり教育するための教材が必要になってくるんですね、
はい、
そうするとそこからは指標から必要な教材が出てきます。でその教材に対してやっぱりそれを教材は使うのは人なんですね、
はい、
そうすると教えるための講師っていうのは必要になってきます、はい、講師の方もその指標に従って教えれるレベルっていうのを評価していく必要があるんですね、まあ、していくことができるんです、はい、作っていけば、で例えばそういう講師の方が集まったところに関して、まあ、属しているところ、
はい、
まあ、ある教育機関なり連携させていただけるようなところがあったとした場合には、そこの機関教育機関に対してのその認定っていうんですかね、一緒にやっていけるレベルかどうか、共感できるしていただけるかどうかっていうところは、やはりその指標からレベルがしっかりと測っていけるというところがありまして、
はい、
どんどん、まあ、そのいかに使っていけるかというところでその夢が広がっていくというかなりその奥が深い、あのことをやっているという認識をしております。
山佐言語文化研究所で、まあ、指標ですか、目標ですよね、はい、でそれを独自できちんと、はいはい、あのまあ、作り上げている、
はい、
でその指標を生かして、まあ確かに教材もそこからじゃあどういう教材にしていくかですよね、はい、そのまあ育てて育成プログラム、どのようなプログラムにしていくか、はいはい、でそのまあ教材もですけど、その教材を使いこなしていくためにはどのような講師が適しているかという、はいはい、
かなりチャレンジ自分なことをやっているっていう認識を私はしております。
そうなんですね、はい、でもこれはあの学ぶ側にとっては、はい、とてもありがたいですよね。
あのそうだと思ってます。
研修を、
はい、でここはあのまあ、うん、まあ大事なところの一つとして、自分たちの目線だけでは考えないっていうのが一応あの研究所の中の、うん、考えが浸透してまして、
はい、
やっぱり相手目線でそこを考えるっていうところで、まあ、あの受講していただく方がいらっしゃるんであれば、その方目線でどういうものが必要かっていうところからもうこれは結びついてくるんですね。
なるほど。ですからその人その人のやっぱり指標というのも、はい、個人レベルでもある意味あるわけですよね。
あの実際は個人レベルで必要な指標というのはやっぱり設定されていかないといけないんです。実際はそうしていくんですけども。
なるほど。
はい、極論言ってしまうと個人レベルで全てのものがつながっていくという。
というと、もうやはり研修を受ける方はもうその研修を終える頃には、はい、やはりもうレベル的には、はい、そのまあ、ご自身の設定したといいますか、はいはい、周りが望んでいるレベルまで達しているという、
はい、まあ、そこが究極の目標
になります。目標ということですよね、はいはい、
ただこれかなりチャレンジブルなところですので、今その、山に向かって一歩一歩、着実に進もうとしているという段階です。
なるほど。いやー、改めて山佐言語文化研究所のその姿勢といいますか教えていただきました。ではここで曲をお送りして後半またお話を伺っていきます。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな、仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな、大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
ん、9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
時計の針は1時16分、まもなく17分になるところです。スマラボ、今日はスタッフの宮林明則さんにお越しいただいておりまして、まあ前半宮林さんがなぜスタッフになられたか、そしてまあどんなお仕事をされていて、その山佐言語文化研究所のそのまあ私たちから見てすごいところですね、あの特徴のあるところをいろいろと教えていただきましたが、あの後半 まず宮林さんのちょっとプライベートな部分に触れていきたいと思うんですけども、宮林さん今ご自身で何かこう続けてらっしゃることはありますか？
歩くことを続けてまして、
はい、
今でも毎朝、2時間ぐらいは歩いてますね。10キロぐらいですかね。
朝2時間、はい、ということ、何時に起きて？
起きるなんて5時に起きて、で、ビデオを見ながらラジオ体操してから歩き行きます。
で、汗を流して、はい、で、それから仕事にいらっしゃるということなんですよね。どのくらい続けていらっしゃるんですか？
もう10年ぐらいは歩いてます。
10年間、
はい、
非常にこう、まあ、健康にも気をつけていらっしゃるということなんでしょうか？
まあ、習慣になってしまうと、逆に歩きたくなるんですね。
あ、もう、やらないと逆に、ちょっと、なんとなく、なんか物足りないような。はい、
じゃあ、始めた時は、まあ、強制的にやるために、車を売ってしまいまして、とにかく歩こうということで。
あ、最初に、はい、もう今習慣になっている、朝2時間、ウォーキングをするということ。はいはい、初めの頃は、車を売って、
車を乗らない状況にして歩くようにしたんです。
なぜそこまで、やっぱり、そうしないと、決意というか。
ああ、そうですね。まあ、決意というか、勢いですね。
そうだったんですか。じゃあ、今も車は？
でも、今あります。
あ、車今あるんです。そうでしたか。で、スポーツを何かしていらっしゃったんでしょうか？
大昔ですね。もう、30年ぐらい前ですかね。20年ぐらい前。はい。サーフィンはずっとやってましたね。
サーフィンは、どのくらい？
7年ぐらいや
ってました。7年くらい、サーフィン。
はい。
夏はサーフィンです
ね。はい。まあ冬は好きですけども。
はい。さっきちょっと曲の間にも、もうね、ユーミンの世界のサーフ&スノーという曲がありますけども、まさにサーフィンとスキーを、
はい、当時は
やってましたね。楽しんでいらっしゃった、はい、ということなんですよね。まあ同世代ですから、私もスキーですとか、で、友人もサーフィンをやっていましたし、非常にこう体型も締まった体型をしていらっしゃるので、まあそれはやっぱり今ウォーキングを続けていらっしゃるということで、健康にも本当十分気をつけていらっしゃるということなんですね。で、ご自身の夢もあるそうですよね。
はい、実現できない夢なんですけども、あるプロ野球のチームの応援団を丸々、支援したいと思ってます。
あるプロ野球の応援団を支援したい。はいはい、ズバリどこでしょう？
赤いチームです。
広島カープ。
はい、そう
ですね。
はい、
なぜなんですか？
まあ、物心ついた時から不安だったんですね。で、まあ、前職の時は名古屋に勤務してたんですけども、名古屋球場に来る試合は全試合見に行ってました。
広島の試合で、
はい、年に十何試合来るんですけども、名古屋に。まあ全部見に行ってましたね。
で、その応援団を支援したいという思いは、はいはい、
実は応援団手弁当なんですね、みんな。で、まあ、東京の方が名古屋に来たり、関西の方が名古屋に来たり、これは自費で来て、自分たちで泊まって、自分たちで応援して帰っていくっていう。これが非常に、まあ、大変なんですけども、息を感じてやっているメンバーが集まっているという。
はい、
そういうところに対して、やはり、支援してあげたいっていう気持ちがあるんですね。だから、なんとか、支援してあげたい、助けてあげたいっていう。で、チームを盛り上げていきたいっていう。なんで、まあ、応援団あってのチームだと思ってますんで、そこはなんとかしてあげたいなっていうのは個人的な思いです。
で、具体的に何かこう、お考えとかは、は
い、ですね、まあ、お金が自分があるんであれば、お金を全部差し出したいと思ってます。ただそこまでありませんので、まあ将来的にはそういうお金を集めるような仕組みなりを作って、応援団を組織だった形に変えていければいいのかなというちょっと夢は持ってます。
本当にいろんなことを、やはり、 経験していらっしゃってる今の宮林さんが、まあ、山佐言語文化研究所でも、まあ、地域貢献、社会貢献という思いを持って、入られた。それが、やはり、すごく共通してますよね。何かこう、応援団、
はい、
皆さんこう、それこそそれぞれが手弁当で頑張っていらっしゃるその活動を支援していきたいという、
はい、
ご自身の、まあ、個人の目標と、非常になんか私なんて聞いてると、つながるところがあるんだなぁと思いますね。
見えないところでつながってるかもしれないですね。
そうですね。いや、ぜひ実現をしていただきたいと思います。さあ、そして、ここで、まあ、山佐言語文化研究所で、スタッフとして、まあ、総務から、その面接から、また、様々なことを、いろんなその、仕事をしていく仕組みという点でも、いろいろなところで、目配りをして、気配りをして、ご自身のお仕事をしていらっしゃるという宮林さん。どうでしょう、こう、山佐言語文化研究所。山佐が、こう、今後目指していくところっていうのはどんなことなんでしょう。
まあ、究極は多民族の方が共生できるような社会を支援していくっていうところだと、はい、個人的には思っています。
はい。
で、ただこれ、まあ、自分たちだけでできることではありませんので、やはりそういう考え方に、賛同していただいたり、共感していただくような方がいるんであれば、やはりお知恵を貸していただくような、ネットワークっていうのを広げていけば、より、活動自体も、根付いて広がっていくのかなと思ってますので、そういう方が いるんであれば、ネットワークを広げていきたいという気持ちはあります。
なるほど。本当にいろんな方のね、経験ですとか、お知恵っていうのが必要になってくる。はい、ですから、ネットワークをもっともっと広げていくと、はいはい、いうことですよね、はい。いろんな方の考え方ですとか、知識ですとかをいただきながら、
はい、
これから山さんも活動していきたいということなんですよね。
まあ、それ自体はうちの所長の考え方でもありますんで。はい、
スタッフの皆さんも、本当にいろいろな、様々な経験を積んでいらっしゃった方がいらっしゃいますよね。
かなりいろんな素晴らしいスタッフが揃っていると思ってますので。
はい、ユニークな経験を持っていらっしゃったりですとか、本当にスタッフの皆さんの、様々な方面での活躍というのが生きているところでもありますので、それをさらにネットワークを広げていきたいということです。ぜひこの放送をお聞きの皆さんにもご協力をいただきたいですよね。
まあ、お知恵を貸していただける方がいらっしゃるのであれば貸していただきたいと思ってます。
はい、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。山佐言語文化研究所でスタッフとして働いていらっしゃいます宮林さん、もう本当に私と同世代で、社会貢献ということをこの山佐言語文化研究所で、こうご自身の思いとして何かできたらという思いで入られたということです。それ今までの経験というのを活かして、これから、まあ、その山佐のネットワークというのをどんどん広げていけたらという思いもお話ししていただきました。この番組は、ぜひ皆さんに FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送で改めて再度聞いていただくことができますので、ホームページオンデマンド放送をクリックしてください。山佐言語文化研究所の提供のスマラボ、こちらをクリックしていただくと再度お聞きいただけます。また番組の様子は FM 岡崎の Facebook でもご覧いただくことができます。さあ、そして次回の放送は9月です。9月4日水曜日、9月4日水曜日に皆さんとまたこの時間お会いしたいと思います。スマラボは毎月第1、第3水曜日午後1時から30分間の生放送でお送りしております。どうぞ皆さん、次回も 次回は9月4日の水曜日です。楽しみにお聞きいただきたいと思います。それではこれで、お別れなんですけども、最後に何か一言、この放送をお聞きの皆さんでも、あのスタッフの皆さん、同じ働いているスタッフの皆さんにでもいいんですけれども、何か一言、宮林さんからメッセージっていうのはございますか？
あのやっぱり毎日楽しく、生活するのが一番だと思ってますんで、笑顔を絶やさず頑張っていきたいと思います。
一番ですよね。笑顔を絶やさず頑張っていきたい。あの今日もお話の間ずっと穏やかな笑顔でお話をいただきました。どうぞ。でこの放送を聞いた皆さんにもこの後も笑顔で楽しくお過ごしをいただきたいですし、のお仕事もプライベートも笑顔で充実させていきたいと改めて思います。さあそれではあのご一緒に、はい、もうこの番組のお約束なんですけども、はい、皆さんさようならをあの一緒にせーので、はい、最後のご挨拶を、はい、はい、それでは皆さん生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。この番組はヤマサ言語文化研究所の提供でお送りしました。それでは宮林さんいきますよ、はい、せーの、皆さん、
皆さん
さようなら。